しんすけと
何の
どうしてロンドン愛。皆さんこんにちは、伊藤しんすけです。
金沢成明です。
ロンドンからお送りしているしんすけと何のどうしてロンドン愛。毎回イギリスで生活する日本人をゲストに招き、こちらに来た理由やこれまでに感じた日本との違い、今後の目標などを伺っていきます。今回のゲストは前回に引き続き津軽三味線奏者の市川響さんです。お願いいたします。
お願いします。
2011年に渡英して今年で9年目という響さんですけれども、今回はですねティア1エクセプショナルタレントビザについてですねお話をじっくり伺っていこうと思います。
はい、
すごい上手いですね、言い方が。発音がいい。
発
音いいなと思って
。はい、まあ、じゃあ、まあ、ナリさんもじゃあ、はい、お願いします。
僕、
はい、
ティア1エクセプショナルタレントビザ。
ありがとうございます。
難しいな。
ここで、ここで
これ一番の問題としてはリスナーの皆さんもね、なんだそれって思うと思うんですよね。
そうですね、
何のビザみたいな。
うん、
これ響さん一言で言うならこれ何になるでしょう。
はい、これはですね、簡単に言う、まあ、自分で言うのもちょっとおこがましいんですけど、類いまれなる才能を持つ、ビザ。
すごい、
ございます。
すごいですね。自分でね、自分のことを言うのは
誰か言ってほしかったですね。
まあ、類いまれなる才能を持った方へ送られるビザなんですよ、これ。
すげえな。
すごいんですよ。でこれ日本人がとかそういうレベルではなくて、年間世界で唯一2000人だけが登録できるっていう、本当に限られた人にしか発行されないビザを響さんは持っているわけです。
素晴らしい。
ありがとうございます。
でですね、このエクセプショナルビザを取るまでのこの過程がすごい面白いんですね。前も実際私一回聞いたんですけども、これを今回じっくりと響さんにから伺っていこうというふうに思います。
お願いします。
はい、でまず最初の質問な、はい、一つ目の質問なんですけども、ヘビキさんがこのロンドン、イギリスに興味を持った理由っていうのは。
はい、ですね、それはですね、僕が、まあ、三味線をやる前からのことなんですけど、まあ、高校生の時からイギリスの UK ロックだったりとか UK パンクのがすごい興味があって、まあそれとやっぱりイギリスのそのファッションだったりとか文化的なことがすごくもともと興味があったんで、でまあそんな中、まあイギリスの、ワーキングホリデーが、まあ、2年間ってことなので、最初はそのワーキングホリデーで来たっていうのが、まあ、始まりですかね。
で響さんはパンクとかが好きだったっていうことなんですね。
なぜロックとパンクが好きで三味線に走ったんですか。
だって響さんが、まあ、実は津軽三味線を始めたのは21歳と、
はい、
そんなにこう幼少期からやってたわけではないんですよね。
もともとバンドとかをしてたんですよ、やっぱり。
あ、やっぱり
学生の時は。
で、
ギターとかもちょっとやってたんですけど、でもその当時東京に住んでて、でバンドとかもちょっとこうあんまりうまくいかない時があって、なんか別のことしたいなと思った時に、当時その下北沢の駅にこう何ですかね、こう駅のプラットフォームに立つと三味線の何ですか、看板の広告があったんですよ。それでなんとなくちょっと、あ、なんかギターじゃないけど日本のこのギターみたいなのはちょっとやってみようかなみたいな、それがきっかけで始めた
んですね。はい、でその地元の秋広会に、
はい、
まあ、結局入門することになって、
はい、
で、まあ、一旦地元に帰ってということですけども、 それがなんでまたそのワーキングホリデーにまでつながったんでしょうか。
はい、そうです。それがですね、2008年にうちの師匠と一緒にポーランドで海外公演があって、そのポーランドでの演奏が何ですかね、初めて海外公演という形ですごく成功したんですね。でその印象がすごくあって、日本に帰国して、でその海外で演奏するのをもっとしてみたいなっていう形で、じゃあその海外ってじゃあどこだってなった時に、もともとさっき言った興味があるイギリスでちょっとやってみたいなっていうのが始まりですかね。で調べるとイギリスはワーホリ2年間なんで、2年間も入れるんだったらまずは行ってみようというか。はい、
いやでも不安だったりとか。
そうですね、
いや本当にそれでいいのかなって何なんです
か。そうです、それはもちろん不安もありましたし、英語も全く喋れなかったですし、最初はやっぱり ね、やっぱり皆さん多分一緒だと思うんですけど、語学学校行きながらっていう形で、まずまあその三味線をまあこの自分の好きな興味のある国でやってみたいっていうのがあったんで、それがまあ後押ししたのかなと。
なその時っておいくつだったんですか、こっち来られたと。
来た時は31ですね。
でちょうど最後の年だったんですね。
そうです、
ギリギリの申請できる。
そうです、
うん、あそうか、あれは30歳まで。
確か30歳ですね、
はい。
ああそうなんですね。だからまずは2年間ここで生活してたわけですよね。
はい、
まあ、語学学校にも通っていたというお話をしてましたけども、
はい、
実際に仕事をしていたっていうことですか。
いや、ですね、もちろん最初はですね、仕事は実はしてなかったんですね。でというのはもちろん貯金をして、やっぱりこうイギリスに来るわけじゃないですか。最初はもちろん貯金を切り崩しながらやってたんですけど、2011年の2月後半にビザを取ってきて、その2週間後に東北の大震災があったじゃないですか。その後にイギリス国内でたくさんこうチャリティーイベントがこう開催されて、やっぱり東北なんで、僕のやってた東北の、ね、青森の楽器なんで、結構呼ばれることがたくさんあったんですね。
なるほど。
それでこうイギリス全土いろんなところで演奏する機会はあったんで、まあもちろんチャリティーなんでお金はもちろんなかったですけども、自分をこう知ってもらう機会があったというか、
うん、
それでまあお客さんの中に、ああこんな三味線を弾く人が来たんだっていう認識はあって、でその後にこうチャリティーイベントがこう、まあ、ある程度落ち着くとなると、今度はそのお客さんの中で三味線ちょっと、ね、やってみたいんだけどとか、あ今度自分のパーティーで三味線ちょっと演奏してよという形で、仕事と、まあ、三味線をやりたいって人が少しずつ増えてきたというか、そういった形で三味線だけの生活がうまいことをできるようになったというか。
でも成さん、これ普通に考えると、だいたいワーキングホリデーでここに来るっていうことは、まあ、私が知る限り大半の人はロンドンにある日本企業に勤めて、だいたい2年間満了して帰っていくっていうのが私のイメージなんですけども、一方でそのワーキングホリデー中に自分の好きなことを専念して時間を費やしている人ってそんなに多くないですよね。
最近はもう聞かないですよね。やっぱりワーキングホリデービザって2年間まるまる自由の時間があるんで、はい、割と聞くのがやっぱりこっちに来て日系のレストランだったりとか日系の企業、もしくはまあカフェで働いて、まあその働きながらいろんなとこ旅行したり、友達作って遊んだりっていう方が大半ですよね。
そうですね、はい、このホリデーにあの重点を置く方の方が多いですよね。
多いですね。
まあ、そんな中で響さんはそのワーキングホリデーの中でも津軽三味線一本で行ったっていう。
そうですね、
ことなんですよね。
はい、
一切働こうと思わなかったですね。それは
やっぱ そういうわけではないんですけど、まず三味線をやってみたかったっていうのがメインなんだって。
あ、イギリスでですか。
はい、それがまあたまたまうまいことをワークして。
そのチャリティーイベントの時にはご自身からやりますって言ったんですか、それともこう来てくださいっていうのが多かったんですか。
やっぱり来てくださいのが多かったですね。それはやっぱり人伝いで、
まあ、こういう人がいるみたいな。
そうですね。
なるほど。
でチャリティーイベントが1個出ると、その中でのお客さんが、あじゃあ私もチャリティーイベントやりたかったんだよねって形で、じゃあ三味線来てくださいって
形で、来て
ください。それからちょっと連鎖してったっていう感じなんですね。
そうです
ね、はい、どうですか、そのやりたかったイギリスの地での三味線っていうのは、
はい、
最初受け入れられましたか。
もちろんそう呼んでいただいて、受けもいい時があれば、まあ、そんなにっていうのもあるんですけども、まあでも今までこうやって呼んでいただいてるんで、まあ、そういった面では、受け入れてくれているのかなっていうのはある気はしますけど。
まあ、最初に来て初めて何かこう自分の津軽三味線に手応えを感じた瞬間だったりとか何か思いつきますか。
今思うと、今言ったその新助さんが言ったこの出来事があったからここにもっといたいんだっていうよりかは、2年間継続して自分の中で三味線をやってて生活してて別に苦じゃなかったっていうのが2年間続いたので、もっといたいなっていう。
だから2年間こう充実してたっていうことですね。
そうですね、それが一番ありますか。なんかこう大きな出来事がっていうのは思い出せばあるかもしれないですけど、 今はパッと出てこないですか、
ね、ああそうなんですか。いやでもそれもすごいことだなというふうにはやっぱり思います、うん、はい。でその後にすぐにそのエクセプショナルタレントビザにつながるわけではなくて、
そうですね、
はい、次のステップもまたあったわけですよね
そうですね、はい、はい。2011年から2年間なんで2013年までなんですけども、やっぱりこう2013年にこう近づいていくにつれて、あもう帰んなきゃいけないじゃないかってなるじゃないですか。
そうですね、
次の手立てを探すんですよ。そしたらですね、ロンドン大学、ソワスっていう、まあ、ロンドン大学のところがあって、そこのもうリタイアしてる方のプロフェッサーの人がいて、教授の人がいて、その人が日本の民謡をこうリサーチしてる人だったんですね。でその人に、まあ、お願いして、どうにかビザ何かないですかねっていう形でこうお願いしたら、
ご自身から行かれたわけです
か。そうです、そうです。そしたらたまたまそのロンドン大学のそのソワスが、まあ、2年間のビザを見つけてくれて、で一応それでまた2年間っていう形で。
それは何のビザだったんですか。
それはですね、ティア5のガーバメントエクスチェンジっていう、まあ、今はあるかどうかわかんないですけど、そのビザがあって。
聞いたことない。
簡単に説明すると、教授がいました、日本の音楽をリサーチしたいので日本に住んでるアーティストを呼びますというか。
なんか結構面白いビザですね。
それで2年間入れるわけですか。
あ、最長2年なんで。
あ、最長2年ね。それは
1年の人を呼べば半年も言いますけど、マキシマムの2年間に。
なるほど。その響さんはその教授の研究材料として2年間、もう2年間イギリスに滞在することを許されたってことですね。はい、
そうです。それもやっぱりその教授と出会ったおかげというか、はい、
そ
うです
。そこに行くのがすごいですね。
そうですね。
ご自身でもうドドドーンと行くわけですよね。ビザくださいって。
あ、でももちろんそれは何ですか。2011年に会った時からずっとほら、何ですかね。いきなり13年の手前にいきなり言ったわけじゃなくて。
ああ、もちろんあったわけです
ね。もちろんその
通りです。なるほど。
いきなりは言えないです。やっぱり2年間の
なるほど、ね、
その人の企画するイベントにちゃんと顔を出して。
ああ、そうか。
日本人ですか。
あ、アメリカ人。
アメリカ人で。
はい、そうですね。急にね、あの研究していただいて、どんどんどんどんって、なんていう先生なんですか、名前は。
デイビッド・ヒューズっていう。
デイビッドさん。デイビッドって、ビザ出してくれ
それはない
です、ね。どうした響ってありますよね。
です
あ、そこは随分すんなりと行ったんですか、じゃあ。
いや、もちろんそれは、いや、行かなかったですね。やっぱり、その、今言った、ティア5のビザを見つける前は、やっぱり、こっちのアーティストビザとかもあったんで、そこにミュージックレーベルとかに、自分の CV、履歴書を送って、いろいろやったんですけど、なかなかうまくいかなかったんですよ。
あ、
それはもちろんもう全部やりましたね。
あ、そんな中で見つけたのが、その教授のサポートを得てもらうことができたティア5ビザだったんですね。
はい。
面白いですね。いや、本当に私もティア5ってあまり聞いたことないですね。
ワーホリがティア5ですよね。多分違う種類なんですよ、きっと。
そうです。
あ、
そうです。
ワーホリがティア5なんだ。
そう、ティア1からティア5まであって、でティア1、ティア2、それぞれいろんなのあるんですよ ね、
すね、
各カテゴリ
ー。すごい細かいですね。
そう、はい、細かいんですよ。
で、まあ、晴れてもう2年
2年ですね、
滞在することが許されたんですけども、はいはい、まあ、この合計4年では当然ここにずっといることはできませんし、
はい、
ここからのアクションっていうのが非常に大事になってきたわけですよね。
そうです。で、あの2013年から、まあ、プラス2年なんで2015年じゃないですか。
はい、
全く一緒ですね。2013年、2014年のもう何ですかね、夏頃になるとやっぱりビザまた不安になるじゃないですか。お、もう来年で切れちゃうなと。また同じことですね。こう調べるんですよ、どうにかいることができないか。でもさすがにもう手立てがないと。そのロンドン大学のサポートのビザのも2年間マキシマムなので延長もできないですし、何ですかね、もう最後の手段もうないと。で最後に見つけたのが今のこのティア1エクスペシャルタレントっていうビザを見つけたっていうわけで。
ご自身で見つけたんですか。
それはですね、あの一応やっぱりビザのサポートというかあるじゃないですか。
なんかソリシター
に。そうそうそうです。
あ、はい、と相談して見つけたっていうことですね。
そうです。
この法律に詳しい人たちのサポートを得てっていうことですよね。
そうですね。あの自分の状況を説明してどうにか入れないかってことで、今でも覚えてるんですけど、ティア1のエクスペシャルタレントの、まあ、そのアーティスト枠というか、これだったらいけるんじゃないのかなって言われて項目を見たんですよ。
はい、
これが そのアーティスト欄のところ、例えば For Example って書いてあって、そのアクター、アクトレスだったらグラミー賞レベルって書いてある。本当に本当に
すごい、
それぐらいの試合を取れませんよって書いてあって、
なるほどね、
これは無理だろうってなったんですけど、もうこれしかないんで、これをトライしよう。
だって類まれなる才能を持った人に送られるビザですがね。いや無理だなってなんなかったんですか、その時に。
だってまあ、なんですかね、それしかなかったんで、それをもうだってトライするしかなかったんで。
じゃあそれに向けて、そう、ティア1エクセプショナルタレントビザに向けて、
そうです、今度はこのティア1のこのビザを取れるようにまたこう準備していくわけなんですけど、
はい、
でこれはですね、まあ、自分の場合はまず、2つ推薦状が必要だったんですね。だからまず2つイギリスのベースにある、まあ、団体ですね、に自分を推薦してもらう推薦状の2つ必要だったんです。であとはアクティビティヒストリー、これはですねイギリス国外、あと国内もちろんですけども、多分もうちょっと忘れちゃったんですけど 10か15ぐらいいろんなところで演奏したヒストリーをまず上げろと。それは、まあ、いろんな演奏は4年間でさすがにしたんで、いろいろピックアップして、例えばすごい有名なベニューとかあるじゃないですか、コンサートホールとか、
はいはいはい、
そこにやりましたっていうところの証明書を出してもらって、そういうのをまず10か15ぐらい集めて、で次はメディアですね、イギリスの例えばテレビに出たことあるかとか、
うん、なるほど、
そういうのをまた証明して、
はい、出たんですかテレビに。
それ出たんですよ、
た
またま出たんですよ、あのサンデーブランチっていうイギリスのテレビ番組にオファー来たんですよ、たまたま。でそれを最初は DVD で送ろうと思ったんですけど、よく見ると DVD じゃダメって書いてあったんで、 DVD をテレビ流した画像を撮って、それを貼り付けて、紙に貼り付けて、それを送ったりとかして。
あ、紙に貼り付けて、
あ、要するに自分が写ってるところを
あだけをこう撮って
写す。撮って
、あ、そうなんですか。です、 DVD はダメなんだけども、写真ではいいんですね。
そう、写真で
証明しろと。
そう、
へえ。
あと受賞歴ですね、自分の分野での、例えば三味線の大会の賞とかあるんだったら、それをトランスレートして、それを、
あ、それは日本での受賞歴ってことですね。
そうです、まあ、三味線なんでそれしかないんで、でもそれは、ね、日本語なんで、それはちゃんとしたプロの翻訳家に頼んで英語にしてもらって、それを全部まとめて、それを審査するのがアーツカウンシルなんですよ。
アーツカウンシル、
あ、ホームオフィスではまだないんですか。
そうです、そうです。それ要するに言ったアーティスト枠の母体となるところ
が、なるほど、
UK アーツカウンシルで、そのアーツカウンシルが OK、 じゃああなた認めますよってなったら、最後にアーツカウンシルの推薦状がやっともらえるんです。
なるほど。
でそれもらえると、ほぼ高い確率でホームオフィスに申請したらすぐ取れる。
うん、じゃあ第一関門がそのアーツカウンシルで、第二関門がまあ内務省、ザホームオフィスなんですね。いや、しかし長い道のりですね。なんかもう全然覚えられなかったです
。アーツカウンシルでもし一発目失敗したら、次の年申請し直せるとか、そういうのあるんですか。
いや、ないです。
ダメ、やっぱ一発目。
多分何人か自分がこのビザを取った後に来たんですよ、やっぱり。自分取ったんで、人の伝えで、例えば日本人のバイオリニストがやっぱこっちどうしても痛いんで、
うん、
どうやったら取れますかってやっぱ相談を受けるんですね。
はい、
それで受けたんですけども、例えばその人が、要するに変ですよ、バイオリンっていっぱいいるじゃないですか、ヨーロッパ中。その中で日本人のバイオリニストとしてこっちにいたいと言っても薄いんですね、アーツカウンシル的に。やっぱそれはもうリフューズされるというか、
ダメってことですよね。
ダメです。
やっぱり津軽三味線だったからこそ、より際立ったっていうところもありますかね。
日本の楽器っていう形で。
いや、熾烈ですよこれ、競争率が。
すごい。
だって片やグラミー賞とかの俳優とかが来てるわけですよね。
またあれもしかしたら大げさかもしれないですから、ね、
でも世界的なね、この演奏をしてきた人とか、そういう人たちと肩を並べる中で、まあ、響さんは見事こう、津軽三味線と共に勝ち取ったわけですよね。
はい。
ほー。これじゃあ、 申請自体はもうすんなりといって。
申請はすんなりいきました。はい。
あ、そうですか。どうですか、それ受け取った時って。信じられましたか。
やっぱりめちゃくちゃ嬉しかったですよ。なんかそのアーツカウンシルの、さっきも言ったんですけど、アーツカウンシルの推薦状さえいただければほぼもう通るん で、やっぱりそのアーツカウンシルの OK、 あなたをサポートしますよっていう連絡来た時は嬉しかったです、やっぱり。
うーん、
なんか一つ自分のこれまでの活動を認めてもらったっていう感じもありますもんね。
そうですね、はい。
自分の人生の中でどれほどのものでしたか。
どれほどの、
はい、
その要するに、4年間イギリスで充実した生活をまた5年間入れるってことを想像すると本当に、ちょっと一安心じゃないですけど、すごく嬉しかったのを覚えてますね。やっぱり
だって日々さん、このビザを取ることによってよくよくはこう永住できることになるわけじゃないですか。
そうです、
イギリスのロンドンに、
はい、
っていうことはこのエクセプショナルビザを取るか取らないかって人生が大きく変わったわけですよね。
そうです、はい、
これすごい大きいことですよね。
めちゃくちゃ大きいですね、はい、だから4年間もう住んでた時に生徒さんもいましたし、でそれがこのビザ取れなかったら帰国して、でしかもやっぱり金沢に多分戻ってたと思うんですけど、じゃあ金沢でじゃあ三味線のアーティストに三味線のアーティストとして生活できるかってやっぱりちょっと難しい部分もあるので。
そうですか。
そのことを考えると絶対こっちにいたいなっていうのはありましたね。
こうやって諦めないでいろいろ模索するっていうのはやっぱすごい素晴らしいですよね。結構みんな言うんですよ、できないって簡単に。
なるほど。
それは
ビザに特化して、僕もこっち来た時に、僕は学生ビザで来たんですけど、僕もこっちで働きたかったんですね。でそういうことをみんなに言うと、いや無理です、トイックが900点以上とか、無理無理無理みたいな嘘ばっかり言うんですよみんな。でやっぱこういうふうにちゃんと行ける道があるのを見つけて形にできているとすごい素晴らしいですよね。多分周りに言われたと思いますよ、おそらく。難しいとか、
ね、絶対に無理だよ、
絶対無理だよって言われませんでした。言われるのも僕
そうですね、はい、確かに。なんかやっぱりなんか皆さんやっぱりどっかでなかなかビザ取れないでしょっていうのがあったのか分かんないですけど、もし帰ったらどうするの、日本に帰ったら何するのって言われましたね。
あ、
分かりますね。
分かります分かります。
いや、もう帰ったこと想定してないからみたいな、こっちからしたら。それはありましたね。
ああなるほどね、
はい、そっか。じゃあ響さんの気持ちはすごい強いままでいられたってことですね。
そうですね、う
ん、でもまあ周りの人は言いますよね、うん、
言いますよ。いや
そんなのだってグラミー賞だよとかって言いますよね。
僕からすると毎月何人かビザの許可出てるわけじゃないですか、
はい、
ってことは、まあもちろんこのビザはすごい難しいものですけど、年間2000人ってことは、でも年間2000人出てるわけじゃないですか、
はい、
ってことはやっぱそこで行こうってやっぱいう気概とかっていうのはすごい尊敬しますよね。すごいなと、
ありがとうございます。
まあでもビザって本当に難しいって、特に今はね、まあ、ブレクジットの問題だったりとか、ね、イギリスロンドンではこう住むのがどんどん難しくなっているって言われている中で、このビザを、まあ、まず見つけてくるところから
そうですけど、それもすごいわ、
はい、
確かに聞いたことなかった、うん、初めて知りました。
で、まあ、いよいよですね、まあ、本当にこの拠点がイギリス、はい、ロンドンで固まってくるとは思うんですけども、
はい、
今後のですね、目標というのは響さんどのようにお考えになっているんですか。
今後の目標、まずはですね、はい、まず一番の目標はですね、さっき言ったその5年間のビザが今年やっとっておかしいですけど満了をするんですね。でそうすると永住権がやっと申請できるので、それが10月末ですね、10月末に申請予定です。
もうすぐじゃないですか、
はい、
ライフインザ UK 勉強してます。
はい、ですね、去年も英語もライフインザ UK も全部取れました。
早いですね、
はい。
ちょっと簡単に説明してもらえますか、成さん。
永住権を取るのに、まあ、大きく分けて2つ試験が必要で、1個がまあ英語、まあ、それは英語で、まあ、そんな難しくないですよね。ライフ・イン・ザ・UKっていう、まあ、イギリスのことをこう問う問題の試験があるんですよね、うん、
自治問題みたいな、
自治問題、はい、それがめちゃくちゃ難しいんですよね。実際にその取るスコアも7割以上とかですよね、確か。
確か25問中18問
ぐらいでしたっけ、
うん、確か。
それがめちゃくちゃ難しいんですよ。しかも出る教材の範囲も分厚いなんか本2冊ぐらいなんですよ ね、
は
い、それ全部ちゃんと勉強しないと取れないんですよね。
3ヶ月勉強しました。
ですよね。
あ、みっちりやったんですね。
一発で取れました。
一応一発で。
すごい気合いですね。
なりさんは
もう僕も一発で取ったんですけど、はい、うん、僕はなんかそのアプリの問題、アプリや、その iPhone のライフインザ UK アプリで、それなんか問題文をずっとこう、まあ、やってて、過去問対策みたいな感じ でずっと解いてて、まあ、1000問ぐらい出るんですけど、1000問全部正解できるようになって、まあ、完璧だと思って言ったんですよ、したらもう全然分かんなかったんですよ。半分は分かりました。半分は全く分からなくて、勘でやって 運良かったです。
すごいすごい。
そう、それで受かった。もう落ちたと思って行ったら受かりました。
ああ、そうですか。
どうでした？自信ありました？
案外自信ありましたね。
あ、じゃあ結構ちゃんと勉強された
の。はい。あ、そう、取れたなと思いましたもん。
あ、そうですか。いやでもこうやって聞いてると本当にビザって大きいところからちっちゃいところまでやることが本当多いですね。
そうですね。
実際に僕もあの、まあ、永住権取る前にワークパーミットっていうビザだったんですけど、どっかこう不安がつきまとってましたよね。永住権取るまではなんだろう、やっぱ会社が、まあ、潰れたらやっぱ入れなくなっちゃうし、どっかこう常にこう不安な状況でしたよね。なんかわかります？
いや 今だからそうですよ、やっぱり。
あ、そうそうそう、
まあ、取れてない僕
ビザがあってもどっか不安なんですよね。なんかルールが変わって永住権取れちゃ、そうそう、取れなくなっちゃうんじゃないかとか。
あ、そうですね、
めちゃくちゃわかります。
そう、
ルールが急に変わる可能性もありますからね。
それが適用がすぐじゃないですか。
そうなんですよ。
そしたらもう入れないじゃないですか。そういう常に不安がつきまとるんですよね、ビザって。
僕のだからさっき言ったその一番不安なことが2019年の11月末が要するに今持ってる自分のビザの期限なんですね。でビザを永住権申請できますよっていう期限がたった28日前なんですよ。
はい。
だから今僕は何もできないです。去年そうやってテスト取って準備はしてますけども、やっと申請ができるのは28日前でしかできないんです。
ああ、そっかそっか、そういうことか。
それも待ってなきゃいけないんですよ。
確かにちょっとお腹痛いですよね。もう何も起こらないでくれと。
そうなんです、本当ですね。
それ願うしかないですね。
結構ブレグジットとかプレッシャーに なってますよね。
そうですね、
怖いですよね。
怖いです。
ということで、そうですね、では最後にやっぱり一個伺っていきたいのは、その津軽三味線奏者として今後の目標というのをズバリ教えてもらえますか？
はい、その今ヨーロッパベースなんで、それをもっとこう広げていきたいなっていうのはありますね。あとまあドイツでもまあそうやってワークショップとかドイツではよくやってるんですけど、それが例えばフランスだったりとか他の国でもそうやってできるようなことがあればぜひやりたいなとは思います。
はい、無事にはまずはあの永住権を取っていただいて、これからのますますの活躍をお祈りしています。
はい、
ありがとうございました。市川響さんとお伝えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。